西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、8月の西宮徹底解剖は魅力再発見、甲子園球場90年の歴史と題しまして、ゲストティーチャーに阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮さんをお迎えしてお届けしております。浅沼先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は生放送でございます。ですので、浅沼先生にですね、こんなこと聞いてみたいとか、いや今日の熱戦すごかったです、本当にお疲れ様でございました、いや、まあ、とにかくそういうこととか、いろいろと皆様からメールやファックスも頂戴できたらと思います。そして今週はクイズの発表がございます。まだ間に合いますよ。1週目、2週目、3週目のお答えを書いてお寄せいただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-375514、 0798-375514 でお待ちしております。さて、浅沼さん、今日ここまで、ね、伸びるとは思わなかったですが、高校野球、ね、はいはい、
まさかの台風が直撃するという、はい、史上初めて開会式から2日間順延という経験をさせていただきまして、
やっぱりあれ史上初だったんですよね。
そうですね、あの初日から2日間というのは史上初めてということになってますね。
で、間にもやっぱりね、雨が降ったりとかも、なんかヒヤヒヤさせられた大変な、
そうですね、本当に雨の中試合をなんとかできたような学校もありましたし、今大会は曇りの日も多くですね、夏らしい日がちょっと少なかったかなという大会でしたね。
ねえ、まあ、振り返っていろいろまたお話も伺いたいと思いますが、はい、今のちょうど打ち上げというか、皆さんもうホッとしてらっしゃる時に、今日は生放送で浅沼さんはこっちこっちって言って引っ張って来ていただいたわけ で本当にどうぞよろしくお願いいたしま す。さて、あの皆さんから、ね、メールやファックス頂戴してるんですが、まずメールです。ラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、市内からいただきました。浅沼亮先生、増井孝子さん、こんにちは。甲子園球場が最初、旧制中学野球のために作られたとは驚きでした。以前、西宮文学案内の講演会で、作家の神戸武蔵さんが、昭和20年の8月5日から6日にかけての西宮大空襲の際に、普段は陸軍に接収されて、軍隊の再演のようになっていたため、閉ざされていた甲子園球場の扉が、なぜか開いているのを見つけて、中に入った人からお話を聞いたところ、グラウンド一面に100発以上の焼夷弾が突き刺さっていた。とおっしゃったのだそうです。甲子園球場で高校野球やプロ野球、アメリカンフットボールに小連隊、中連隊が行われる、平和って本当に素晴らしいことですね、といただきましたが、これ本当にそうだったんですね。
昔のですね、球場長が残した資料の中に、同じような記述がございまして、
はい、
まあ、球場は当時、戦時中はグラウンドは芋畑になっていたんですけれども、まあ、空襲が起こったので、まあ、当時の球場長が、駆けつけたところですね、うん、まあ、ここでは100発となってますけれども、はい、その記述の方では、何千発という焼夷弾が刺さっていて、まあ、まるで墓標のように突き刺さっていたということで、まあ、その昔の球場長からしても、もう二度と思い出したくない光景だったというふうに聞いてます。
そうなんですか。まあ、いろいろなところにその、まあ、記述っていうのが残されているようですけれども、このね、ラジオネーム聞き酒で二日酔いさんは、2012年の春 の、西宮文学案内、この講座を聞いていただいて、その時にこの神戸武蔵さんが小松左京の西宮マップというタイトルでお話をなさったそうなんですけれども、小松左京さん、 の近所にね、今津の方にお住まいだったんですもんね。
そうですね。
だから多分ご近所の方からいろんな話をお聞きになったんでしょうね。
そうですね。当時はね、本当にあの西宮大空襲でかなり球場も被害を受けたと聞いてまして、本当にあの外野とですね、アルプスの一部がその西宮大空襲で焼失したという記録も残ってますね。
あ、そうなんですか。まあそこで本当にあのね、熱戦を繰り広げることが今できてるっていうのは本当に平和ってね、素晴らしいなって改めて思いますよね。こちらはやはり市内からいただきました。ラジオネーム太子さんです。浅沼先生、増井さん、こんばんは。今月は我らの聖地がテーマなので興味深く聞いています。今日は高校野球の決勝でしたね。外回りに出た同僚が戻ってきて、阪神電車で甲子園球場は満席ですってずっと言うてたと言ってました。これから向かっても入れませんよってことですよね。満員になるとだいたい4万7000ちょっとでしたっけ。満員になったかどうかは高校野球の場合はどうやって判断してるんでしょうか。外野席はチケットなしで入れますし、どうやって数えてるんだろうといつも思っていました。プロ野球の場合はどうでしょう。例えば年間席はチケットとしては売れててもお客さんは来てない時ってありますよね。売れ具合で判断するのか、もぎったチケットの数をカウントするのか、どっちなんでしょう。そして1年のうちで満員になるのって何回くらいあるんでしょうか。結構あるんでしょうかねという、すごい結構こだわってご質問いただいておりますが、
なかなか鋭い質問ですね。
はい、
まず最初に高校野球の方なんですけれども、はい、まあ、内野の方は、内野とアルプスのチケットは、まあ、販売を、チケット販売してますので、そこにつきましては、まあ、応援団の数ですとか、あとは、まあ、関係者の席の数とかですね、あと前売りの券も一部売ってますので、そういった席の数を、まあ、勘案しまして、朝一から、まあ、売れる数が決まっていますと。うん、でそれを全て売り切ったら、まあ、当然売り切れになりまして、はい、あのお客さんはもうどんどん外野の方に回られます。で、外野をどう満席かという判断をしているかって言いますと、うん、まあ、どんどんお客さんが増えてきた段階で、スタッフの方がですね、お客様の方のスタンドにちょっと、行かせていただいてですね、拡声器を持って、今現在、まあ、いろんな駅からですね、電車でどんどんどんどんお客様が向かわれてますと、で、まあ、一席でも結構ですので荷物を、まあ、膝の、まあ、足の元に置いていただいて一席でも詰めてくださいというお願いをするとですね、はい、あの高架駅のお客さんはもう皆さんが立ち上がってですね、うん、動いていただいて本当に実会のように、あの席が空いていきまして、そこから
か、
またさらにあのどんどんお客さん来てますから、出入り口をまあコントロールして、まあ、誘導員もつけまして、うん、どんどんどんどんお席にお客さんを流していって、まあ、ピチピチに詰めていくと。でそれを、外野席広いですので、うん、何回かに分けてですねイニングごとにやっていきまして、それが完了すれば一応満席ということにさせていただいてますね。
じゃあ今日はそれが完了したんですね。
そうですね、一応それがまあ12時半回ったぐらいからですね全て完了してまして、まあ、それ以降にちょっと来られたお客様につきましては残念ながらあのスタンドには、入っていただけなかったということになりますね。
じゃあまあ外でうわーっていう歓声を聞きながらうーんっていう、
そうですね、
残念がってらした方も聞いてらしたんじゃないかと。
たくさんの方がラジオとかを聞かれながら、うん、ただまあ球場の雰囲気を聞きたいということで、外周の方にあのいらっしゃる方がたくさんお見えになってましたね。
今日はまあ大阪桐蔭、ね、はい、見事優勝しましたけれども、まあ、地元ですしやっぱり応援団も多かったですか。
そうですね、ああ三重の方からもですね、はい、本当に59年ぶりの、決勝進出ということで、かなりのお客様がおそらく来られてまして、本当に、まあ、聞いた情報によるとですね、近隣の駐車場がですね、すべて三重ナンバーだったという。
力が入ってたわけですね。
そうですね、もう地元ではね、今年こそっていう思いで。
そうですよね。
来られたのかなと思います。
なんか優勝パレードが絶対見たいとかっていうようなね、なんかファックスがいっぱい来たのを、テレビで紹介してたりとかっていうのもあって、
ね、
ああやっぱりそうなんだろうなと、ね、
まあ、当然ね地元大阪の大阪桐蔭ですから、また、はい、たくさんの方が大阪の方も来られてたんじゃないかなと思います。
うーん、でもまあちょっと足伸ばしたらいけるわっていう距離ですからね、大阪なんかだと。
そうですね、三重の方は結構朝早く くから気合が入って早くから来られたような感じは肌感ですけども受けました。
あ、なるほどね。でもまあ今年この高校野球本当にいろんな、ね、エピソードも生みましたけれども、さあじゃあもうちょっと聞きましょう。そのプロ野球の場合のその満員御礼はどうやって出るんですか？
プロ野球の場合は全席指定席で全てチケットを販売してますので、年間予約席で売ってる席と、まあ、それ以外 の, 席をですね売った、枚数で一応判断はさせていただいてまして、ただ、まあ、実際に年間席の方っていうのは来られない日もあったりっていうのもありますので、実際には来られたチケットの数をですね、もぎったチケットの数を数えて、まあ、実際何人来られてるかっていう数は判断してます。
結構じゃあ実数、
そうですね、実数ですね、はい、
あ、1年のうちで満員になるのって何回ぐらいあるんですか？
そうですね、これはタイガースの成績にもよりますし、はい、毎年ちょっとまちまちではあるんですけれども、はい、まあ、私が記憶してる形でいくと2006年はですね、2005年入所したすぐ翌年でしたので、まあ、本当に連日満員満員ということが続いてた記憶がかなりございます。
あ、そうなんですか。
はい、最近はちょっとなかなか空席が目立つ時も多いですので、これを聞いた皆さんぜひですね、はい、チケットを買っていただいて、まだ2位で頑張っておりますので。
そうですよ、はい、今年ねぜひ頑張っていただいて、
本当にクライマックスシリーズで頑張って買っていただきたいなと思ってます。はい、
そうですね。ちなみにこれやっぱり満員になると、大入り袋なんていうのは出るんですか？
そうですね、一応大入り袋は出る形になってますので、はい、まあ、どっちかというと中身というよりもそのポチ袋といいますか、
あの袋をね、はい、こう貯めてってね、
の方が価値があるのかなと。
あれは嬉しいもんですからね。
そうですね。
じゃあこの後もタイガースに頑張っていただいて、いっぱい大入り袋が出るように、
ね、は
い、
そうですね、
頑張っていただきたいですよね。はい、さて、まあ高校野球終わった、まあ、ほやほやでございますから、まあ、いろんな、ね、エピソード思い出、もう今年も大変やったんじゃないかなと思うんですが、どうですか？もうまず、まあ、その開会式が、ね、2日も順延ということで、もう大変なてんてこまいだったんじゃないですか？
本当に天候に振り回された大会だったのかなと思います。はい、本当に月曜日に始まって月曜日に終わるという、なかなかない経験をしまして、ただまあ本当に試合としましては北信越勢が全て初戦を突破したりですとか、
はい、
これまでなかったというふうに聞いてますし、そういう意味では盛り上がった大会になったんじゃないかなと思います。
特にこの学校とかって印象に残った、まあ、なかなかお立場上言いにくいから、でもまあ終わりましたから、
そうですね、
印象に残った学校とか印象に残った選手とかっていうのは、
まあ、今回その2チーム特に印象に残ったところがありまして、県大高崎ですね、がまず軌道破壊という本当に走塁走塁で、最後ね残念ながら大阪桐蔭に負けてしまいましたけれども、また違ったスタイルで高校野球を盛り上げてくれたんじゃないかなと思ってます。でもう1チームは昨日負けてしまいましたけれども、敦賀気比高校ですね、本当に豪打といいますか猛打ですね、はい、本当に2桁得点を連発してですね、打のチームとして今大会をかなり盛り上げてくれた存在じゃないかなと思ってます。
なるほどね。もう本当にいろんな意味で話題になったことが多かったこの大会、96回目の大会だったんじゃないかと思いますけど、まあ、超スローボールとか ね、
そ, うですね、
そこまで盗塁するかとかね、はい、まあ、いろんなことも話題になりましたけれども、でも見てれば本当にやっぱり一生懸命なんですよね、みんな。
そうですね、本当に今日も勝った大阪桐蔭も泣いてましたし、負けた三重も涙を見せてですね、本当に高校野球の素晴らしさがよく出てた試合じゃないかなと思います。
ね、やっぱり終わってみれば爽やかですよね、本当に ね、
そうですね。
というわけで、まあ、この高校野球が終わってほっとする間もなく、次はまた阪神タイガースプロ野球の、何あれバージョンに、なんか全ていろんなところを変えていかないとダメなんですってね。
そうですね、はい、まあ、グランド整備も含めてなんですけれども、例えば本当に座席ですね、座席も高校野球の時は一塁特別自由席とかですね、中央特別自由席って言ってる席がですね、プロ野球になるとグリーンシートですとか IB シートっていう
呼び方が違うんですか。
座席の表記とかを全て変えていかなくてはいけないですし、また広告ですね、ネット裏とかに入っている広告も高校野球の時は隠してまして、プロ野球の時にはまた出すんですけれども、そういった作業とかもありますし、あとはですね、高校野球になればロッカーで使ってる部屋とかがですね、記者さんが朝日新聞さん毎日新聞さんなりの、主催者なりがですね、デスクとして机なんかを 運んでますので、
もうそこからすぐ記事を書いて送って、
そうですね、それをすべて運び出して、はい、かつあのロッカーなんかをすべて掘り込んでという作業もあったりしますので、うん、本当にこの3日間はバタバタする3日間になるんじゃないかと思ってます、
なるほどね。グラウンド関係でもちょっと変わってるんですって。
そうですね、プロ野球になりますと土の配合なんかも変えていると、うん、阪神園芸さんから聞いてまして、主に大きく違うのは春の高校野球の時と、うん、夏の大会とかですね、プロ野球の時と変えているということで、まあ、春は雨が多い時期になりますので、白砂の方を多く含んだですね、だいたい黒土が4に白砂が6ぐらいと言われてますけれども、うん、高校野球になりますと、黒土が 5.5 で白砂が 4.5 ぐらい黒が増えると。これは、はい、打球を少しでも見やすくするために黒を多くしていると、
うん、それプロになった時にですか。で
プロになったらさらにですね、ナイターになりますので、さらに見やすいように黒土が6の、うん、白砂が4になるというふうに聞いてます。
そんな微妙なあれで変わってくるんですかね。
まあ、本当にプロの世界ですので、はい、本当に少しの違いでもそういうのを追い求めて、うん、まあ、多分過去の、先人がですね気づいた、うん、ノウハウなんじゃないかなと思いますけれども。
なるほどね、はい、まあ、高校球児がいっぱい持って帰るから足さないと土が減ってるのかなとか思ったりもしたんですけど、まあ、今年もやっぱりみんな持って帰ってましたね。
そうですね、中にはね雨の日に試合してしまってちょっとぐちゅぐちゅになったような水を含んだ土を持って帰られた学校もありましたけれども、まあ、本当にシーンがですね夏の大会を象徴するようなシーンだったと思いますね。
なるほどとね、まあ、熱戦を繰り広げた高校球児の後を受けて、じゃあもうそのわーっと球場も模様替えしつつ次のプロ野球を、はい、待つということなんですが、阪神タイガースは今度いつからですかね。
29日からになりますね。29日、
ああそうですか。じゃあ、金曜日ですね。
金曜日ですね、はいはい、金土日と、ヤクルト戦を行います。
なんか楽しいイベントもあるそうじゃないですか。
そうですね、もう毎年恒例になってきてますけれども、はい、夕暮れ球場縁日という縁日を開催いたします。
ほう、これはもう外の方で。
じゃあそうですね、球場の一塁側の、はい、水のスクエアという広場がありますので、そこでもう本当に球場に来られたらすぐ分かるぐらいの大規模にやってますので、はい、ぜひとも皆さんに来ていただきたいと思ってます、
ね、もちろんこの縁日もだし球場の中にも入ってプロ野球も見ていただきたいということで、
一応チケットがなくても参加はできるそうですので、
はい、縁日はね、はい、結構なんかいろんなもん売ったり、
そうですね、ゲームがあったり、たこ焼きなんかを売ったりかき氷を販売したりですね、うん、はい、まあ、あとは、射的だったりですとか、なんかアヒルすくいというアヒル型のタイガースのロゴと選手名が入ったようなアヒルをすくうゲームもあるみたいですので、
スーパーボールじゃなくてアヒルをすくうのね。
ぜひともアヒルすくいに挑戦していただければと思います。
ぜひ29日30日31日3連戦でございますので、ぜひね、野球も頑張っていただきたいですし、はい、応援も頑張っていただきたい
ですね。首位と肉薄してますので。
そうですよね、気になるところですよね、はい、さあそしてなんか日米野球もおやりになる。
そうですね、この秋11月の11日火曜日、うん、ちょっとウィークデーにあるんですけれども、はい、日本プロ野球80周年記念試合と題しまして、
はい、
阪神巨人連合軍対MLB メジャーリーグのオールスターチームが試合をすると。
豪華な顔合わせですね。
そうですね、はい、今年は本当に高校野球もあればプロ野球もあり、うん、最後にはメジャーリーグまで来るという甲子園球場90周年を祝うような。
90周年ですもんね、はい、ぜひぜひお出かけいただきたいと思いますが、もうこのイベントというかこの試合はプロ野球の80周年の。
そうですね、今年は日本プロ野球が、はい、80周年を迎えてまして、うん、読売巨人軍も一応80周年にあるんですけれども、はい、各地でいろんな記念行事を行ってます。
うん、そしてタイガースは来年
80周年を迎えますので。
なるほど、なんかこうずっとこう周年行事がいろんなところでつながりますよね。
メモリアルなシーズンがしばらく続きますので。
そうですよね、
いろんなイベントが行われると思いますので、皆様ぜひ、はい、チェックしていただいて足を運んでいただければ。
そうですね、はい、そして高校野球は来年がちょっとメモリアルな、
来年が100周年ということで、はい、聞いております。
ね、今回96回だから、97回ちゃうのってか思うんですけど、
ね、戦時中の中止の時期があったりですね。
なるほど。
あとは、1918年の大会は、米騒動で中止になってます、
うん、そんなことがあったんですか。まあ、じゃあ、来年は高校野球もメモリアルな年ということで。
そうですね、
ますます、
はい、熱戦に期待ということで。
本当ですね、はい、さあそんな甲子園球場90年の歴史を踏まえた、クイズを3問お出ししました。まずはその問題と、答え合わせ正解をお届けしたいと思いますが、第1週目問題はこんな問題でした。甲子園球場は世界で何番目に古い球場でしょうという問題だったんですが、さあ佐沼さんこれは、
世界で3番目に古い球場になってます、
うん、はい3番目。ちょっとこれ途中でね一つの球場が
そうですね、ヤンキースタジアムが、はい、建て替えということで目の前に移転しましたので、うん、一応もともと残ってる中でいうと世界で3番目という括りになります、
はい、なるほど、はい、3番目が正解でございました。そして8月11日、2週目の問題はこんな問題でした。高校野球の話なんですが、春の大会は紫紺の優勝期、では夏の大会は何の優勝期、
深紅の優勝期
ですね、はい、これが正解でございました。さあそして3週目は、試合観戦をさらに楽しくする方法というお話を伺ったんですが、開場当初からある甲子園球場の名物グルメといえばというのが問題でした。
答えは甲子園カレーになります、
はい、というわけでこの、3番目シンクカレー、この3つの正解を書いてくださった方の中からお一人の方に、3000円分の図書券が当たるとこういうわけなんですが、さあそれではここで当選者の発表です。では発表をお願いいたします。
西宮市内の妙子さん、
はい、妙子さんおめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、3000円の図書カードを送らせていただきますので、ぜひ有効にお使いいただきたいと思います。さてでも本当にね甲子園球場90年ということで、はい、まあ、この歴史の中には本当本当にいろんな出来事があったんだろうなと思いますし、はい、まあ、本当に浅沼さんにねもう3週、まあ、今日4週目ですけれども、こんな限られた時間に語り尽くせないいろんなドラマだったりいろんなことがきっといっぱいあって、ね、はい、もっともっとこれも言いたかった、ね、あれも言いたかったみたいなことはないですか
そうですね、多々あるんですけども、本当に90年という長い歴史で、先ほど の、 リスナーの方のメッセージもありましたけれども、うん、本当にグラウンドが芋畑になったっていう時には、本当に球場の職員一同ですね、うん、本当に涙を流してですね、やっていたというふうに聞いてまして、本当に戦争が終わったすぐですね芋を掘り返して、幸いそんなに長い時期ではなかったですので、食べれるほど大きくなるようなものでもなかったんですけれども、はい、もうすぐに野球ができるグラウンドに整備をし直して、うん、やはりその野球ができる喜びを感じたというふうな記述もありますね、うん、や本当に平和っていうのは本当に素晴らしいことだなというのはつくづく感じます。
そうですよね。そしてそういうものを本当に教えてくれる、そういうモニュメントとしての甲子園球場っていうのがずっとあそこにあって、はい、常にこう市民と共にあるっていうのは、やっぱりなんかすごいこう見るたびにやっぱりいろんなことを思いますよね。
そうですね、今はね、うん、見た目は球場リニューアルも終わりまして本当に綺麗になりましたけれども、はい、残すべきところは残してですね、変えるべきところは快適にしていくっていうコンセプトでやってきましたので、本当に歴史を感じるスペースもあればですね、綺麗になったトイレですとか売店ですとか、いろんなところで良くなった甲子園球場も見ていただければと思いますね。
そうですね、まあ、歴史館の方のね、いろんなそういう展示とかの方の、責任者でも浅沼さんはいらっしゃるわけでございますから、はい、もう一回そこ紹介というか宣伝しておきましょうか。
そうですね、はい、先ほどの西宮大空襲の時についたと言われるですね、うん、関係者入り口の扉ですね、機銃掃射の跡があるようなものも甲子園歴史館にはあったりですとか。
そうなんですか。
本当に球場を超える長い歴史のものもありまして、展示物としてですね、高校野球の第1回大会の試合で使われたボールなんかもありますね、うん、最初の試合で使われたボール。
つまり高校野球の歴史の方が甲子園球場の歴史よりも長いんですもんね。
長いですので、はい、来年100年ということになりますの で、
そうですよね、
約100年前に使われたボールが甲子園球場 の、 その歴史家の中に展示されてますので、うん、はいはい、展示物は本当に 2000とか超えるぐらいありますので、ぜひともですね、90年という歴史を触れていただいてですね、西宮の魅力をまた再発見していただければと思ってます。
そうですね、もう本当にへえそうなんやみたいなことがいっぱいに詰まった歴史館ですからね、はい、
そうですね。
でそこにしかない本当に原品というかもうそのものズバリが展示してあるっていうのがやっぱり魅力の一つですね、
はい、そうですね、本当に皆様声掛けさせていただいて、やはりおっしゃっていただいて嬉しいのは、甲子園の歴史館に飾ってもらえるならお渡ししますと、私が持っているよりも価値があるっていうのをおっしゃっていただける方が多いので、本当に幸せなことだなと思ってます、
ね、でももう本当に試合開催中はもちろん大変でしょうし、そしてその試合開催に向けて開催中じゃない時もものすごい働いてらっしゃるんで、基本的に、浅沼さんのフリーというかオフの日っていうのはどういった日がオフなんですか？
まあ、1週間で言いますとやはりプロ野球の試合のない月曜日がメインになってきますので、はい、休みで家に帰っても特にビジターで試合してるわけでもなく、野球観戦をテレビですることもなかったりですね、野球とちょっと離れた一日にあるんですけれども、1週間としてはそういう時期で、あとはオフの間試合がない時期もありますけれども、ただそれは来年に向けたですね、いろんな施策の仕込みをやってますので、なかなか1年休まる期間というのはないというのが現状ですね。
ね、頭の中では常に野球のことを考えて、またどうやったらたくさんの方に球場に来て楽しんでいただけるかってことをずっと考えてらっしゃるわけでしょ。
そうですね、本当何か楽しくなるようなことはないかなですとか、ちょっと常にそういったことを頭の片隅に置いてやっぱ過ごしているような職業病だと思うんですけれども
なるほどね、なんか次のシーズンに向けて、なんかここを変えていこうみたいな、なんかもうちょっとこれ気がついててここ変えようみたいなところありますか？
そうですね、本当に毎年のことになるんですけれども、タイガースの選手とか含めて本当に旬な、例えば記録を達成したらすぐその翌々日ぐらいに展示をしたりですとか、皆さんがやっぱり興味を持たれているような内容をすぐに展示に反映したり、興味を持たれるような企画展を企画したりですね、そういったことをもう常に考えていきますので、まだこれといっていうのはなかなかすぐには出てこないんですけれども、これをこのオフにしっかり仕込んでいきますので、よろしくお願いします。
そうですね、さあそして最後にズバリお伺いしたいと思いますが、今年阪神タイガースの優勝はありますでしょうか？
あると思います
あると思いますそうですよね、
そろそろしていただかないと、
ま、そうですね、ちょっとファンもね、しびれを切らしてるっていう感じでございますからね、ぜひ阪神タイガースの選手の皆さん頑張っていただきたいと思いますし、応援なさってる皆さんも力を入れて応援していただきたいと思います。というわけで今月の、ゲストティーチャーは阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮先生でございました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
魅力再発見、甲子園球場90年の歴史、へえそうなんやということでね、いろいろと、ああこんなこともあったんや、あんなこともあったんやって思い出しながら聞いていただけたんではないかと思います。さて来月9月は文化のダイヤモンドクロス、映画音楽から古典芸能までと題しまして、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内厚郎さんをお迎えしてお届けしてまいります。まあでも本当にね、いろんなテーマで、毎月お届けしているわけですが、文化のダイヤモンドクロスっていかがでございますか？
なんかパッと想像がつきにくいようないろんな文化の融合なのかなと想像しますけど、
そうなんです、阪急電車のダイヤモンドクロスにかけまして、今度は西宮球場のお話なんかもいろいろ出てくるといいななんていう感じでお届けしていきたいと思っておりますので、また楽しみにしていただきたいと思います。というわけで甲子園、阪神甲子園球場副球場長の浅沼亮先生、本当にどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来月お耳にかかりたいと思います。ではではまた。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。